今がですね、1が終わって、2に入っていこうとしているところです。はい、ですね、まあ、今、そのアットマークの話で、右上、右下の話をした上でですね、この本を見ると、やっぱすごい、なるほど、なるほどということがやっぱ多いと思うし、活用度が違うと思います。ずっと星田さんにこの本は僕は本棚にあって、まあ、そのなんか種本みたいにしないのかというふうに言われてたんですけど、使いようがわからないって言ってたんですけど、ちなみに僕こんな付箋貼るのは説明用ですね。色で分けてますね。さっさと開けるように。で、そうするとこの題名の意味が違って見えませんか。今のこの1時間というか、その資本主義と市場経済というのが分かった上でこの題名を見ると、競争戦略やる時点でどこなんだって話じゃないですか、これは誰の本かってことですよね、
うん、ああそうなんや。
これを誰の本と読むかで多分読み方が違うわけですよね。だから先ほど江森さんが、まあ、そんなことは本当はないと思うんですけど、労働者目線のままですよとかって言ってましたけど、資本家の目線から読む読み方と筆頭労働者として読むのとだと違うと思うんですね。筆頭労働者から読むと面倒くさいと思います、これ、うん、そんな面倒くさい話は嫌だな。でも資本家があれ飛び込んでみちゃったらここに行っちゃったと思って1000万投資してる福本資本家がなんとかせにゃいかんと、もう入っちゃったし、この水入っちゃったしっていう風に読んだら読み方違ってくると思うんですよね。でどこに行くかが全部ですね、このマトリックスで整理できると思います。で今ここで貼ってあるのは、黄色はですね、この、今のチャオの話につないで、マトリックス、このマトリックスにつないで説明しようと思って貼ってる線ですね。で赤は3つ目のこの政党の話なので、戦略とか風よけとかのことにつないでお話しようと思って用意しているところです。なので全部その上流から下流というふうに言っていいんでしょうか、ダイヤモンドマトリックスもしくはチャオで言ってるところ その2000万アットマーク2000万になるためにいろいろ考えるんだっていうのが、下流のその今日やる戦術まで多分つながってくるだろうなという話が今から していきたいと思います。
意味合いとしてはこの右下に行くための視点から見るっていうことでいいですか、
ね、そうですよね、はい、でその時もだから筆頭労働者として右上にいる場合はですね右下に行くのめんどくさいですよね。
多分めんどくさいんで、もうとにかく戦い続けて、勝ち続けるっていう視点しかない、
視点しかないし、多分その方がその方がチャレンジングじゃないですよね。
楽ですね。
楽ですよね、
はい、もうずっとやり慣れてる自分のフィールドで戦い続けるんで、
はい、利益がちょっとずつ減ろうとも、
そうですね、
労働時間が増えようとも、うん、これいつもチャオが言うんですけども、人は、もうすごい根源的なことで動いてると、みんな楽して得したいんだと、で、安心安全欲求で動いてるんだっていうのがポイントですよね。そうすると筆頭労働者としては安心で安全な経営がしたいんですよね。チャレンジングな変えるようなことはしたくない、ね、そして筆頭労働者ですから、利益が減っていこうとも何を守りたいかといえば自分の仕事を守りたい、自分の資本を守りたいわけじゃないですよね。そうするとここで書いてる話が、へえストーリーねみたいな感じなのか、ストーリーかちょっと待ってよってこういう食いつき方なのか、だいぶ違うんじゃないかと思います、ではちなみにですね、今言ったみたいな安心安全とかその話とトヨタの話を絡めてですね、三枝さんに昨日、前さん昨日メール送りました夜。メール送りました。夜夜な夜な。
あれ来てない。どうした
の。三枝さんに送ったんです。
あ、三枝さんにね。はい、
感想メール送りました。
本日来るんですかね。
来るんですかね。
どうなんだ。
みちみち話した話。
あれを、
はい、
あの答え知りたい、ね、
知りたい、
まあ、だいたい答えの文言は分かりますけど、多分
でも答えるとは書いてなかったね。読みますとは書いてありました。あのレジュメの後ろから2ページ目にアドレス書いてあったんですよ。ありました、はい、そこに
短いやつだったら見ますって書いてありましたね。
最初がメルマガみたいになっちゃったんですね、書いたら
それは読ま
ない。それはダメだって
。 URL が入ってたりして、
だって短い目10から15行程度であればお受けしますって書いて
あるで 15行に
まとめた
まとめました。
そうなんや、
面白い。でも返信できない場合が多いことをあらかじめだから返信
するつもりではある、
うんうんうん、ただし上場企業の現役トップとして早朝から夜まで多忙のため、うん、返信できない場合
が多い、できないことがあるからそれは了承する、送ってみました。サラリーマンだからチャオの受け売りを書いただけです僕は。はい、それでは、まあ、2コマ目の、戦略のところ、ストーリーとしての競争戦略っていうのにいきたいと思います。この辺からだから僕らがどうすればどうすればどうすればっていうことに使える話がたくさん出てるわけですよね。まあ読まれてると思うところまでぐらいで、1章2章、先ほどもですね、前田さんとなんかあの前田さんと福本さんがたまたま今日打ち合わせされてて、そこにちょっと合流して、道々歩きながら話をしてたんですけど、全然読めなかったですよみたいな話を聞いてましてですね、いやいやでもあの1章2章ぐらいでいいんじゃないですかって話をしました。でなんでその話をしたかといったら、3章からがこの人が言いたい本論だと、ストーリーとしてのが言いたいんですよね。この人が言いたい、
うん、
それは、この人としての話が言いたいだけであって、あの僕らにあまり関係ないなんて実は思ってまして、1章2章の方が大事かなと。要するに戦略とは何なのかみたいな話ですね、うん、競争戦略って何なのか、何でやって何がないかが書いてあったので、そこの方が大事かなと思うので、うん、1章2章で本当に十分かなと。でじゃあ戦略とは何て書いてあったんですかね、山下さん、この中で
ストーリー、戦略と、
戦略とは
違いをつなぐもの、
はいはい、ストーリー、はい、違いをつなぐものというのをこのマトリックスで置き換えてちょっとご自分なりに説明してもらっていいですか。違いをつなぐとはどういうことを言ってるの。あのこのマトリックスで言い換えられるはずなんですよ。
それは私ですよ。
違いをつなぐことによって右上にいるのところから右下に行く。
はい、違いってなんかこうマトリックスなんか確かもう単語が出てたから何でしたっけ、ダイモンドマトリックスとかで、これもチャオ用語、チャオ用語っていうかあのいろんなそっち方の用語なんですけど、
サイ
ですよね。サイ、しかもサイを作ることとは言ってないんですよね。サイを作ることだけだとダメだとこの本でも言ってるんですよね。サイを作り、もう一個だからつなげることっていうのが、これがマトリックスで言うと何を意味するんでしょうか。レバレッジなのかもしれないし、ダイヤモンドマトリックスで言うと右下に行こうとするとすぐ跳ね返されるんですよね。
ビートマン
を沈めようと思ってっていう話をあのダイヤモンドマトリックスでした後に夏が来て実際にプールに行ったらやっぱりビートマンをあのプールの方に借りてやってみたけど、やっぱりあれは沈めようとすると跳ね返ってきますね。でも結構体重が重たいから沈められちゃったんですけどね。あれは子どもの頃の体験だったみたいで、だからこの人の言いたい言葉で言うと、違いを作りつなぎ続けることじゃないと右上に押し返されちゃうってことですよね。さえあったらいいってわけじゃないと、違いを作ってつなげていかないと右下に行かないし言い続けられない、まあ、すぐ上にこう浮き上がってきちゃ う、 でそれが、資本主義経済から市場経済から資本主義になることだと。 とこの人は言ってると。クスノキさんですよね。クスノキさん、じゃあちょっとページをいろいろと、最初に黄色を貼ったのどれだろうな、これだな、なんだろう、ですね、14ページ、13ページにそのことがまず書いてあるんですよね。違いを作ってつなげる、この定義の前半部分は競合他者との違いを意味してますと。でその後の文章はもうこういうの全部このマトリックスに読み替えていくと、そのことかっていうふうにさらにもう一回違う言い方が入っていくと思うんですよ。業界の中、競争の中で業界平均水準以上の利益を上げることができるとしたら、それは他者との何らかの違いがあるからです。裏返して言うと、違いがある場合に、業界平均水準以上の利益が上がることだって言ってるわけですよね。それがアットマークだって話ですよね。でそこにさっき言った話が出てますよね、余剰利潤はゼロになっちゃうと、違いがなければ。
これはマルクスの言う余剰利潤。
余剰利潤、そうですね。でじゃあ次のページ14ページなんですけれども、真ん中あたりですね、14ページの真ん中あたりに、優れた戦略立案の普遍の法則がありえないのは、戦略がどこまでいっても特定の文脈にうんぬんかんぬんと。なんか法則がある時点でもう、差異じゃないわけですよね。法則があるということはその法則通りにやれば、法則っていうのはそういうもんなんですよね。こうなればこうなる、あっちでもこっちでも。なんか戦略に法則はないと。そうすると、ここでの全部マトリックスにつなげていくと、右上から右下に行く法則はないと。だから勝ちルールみたいなのないわけですよね。で昨日ちょうどその三枝さんの話があったからちょうど面白いなと思ったのが15、6ページにですね、ハロルド・ジェニーンさんというあのプロフェッショナルマネージャーですね。これはあのユニクロの柳井さんのおすすめで復活本になって真っ黒の表紙で売られたんですよね。でこの58四半期、だから14、5年連続増収増益、増益なのか、増益ですね、増益男が、そのさっき言ったその三枝さんみたいなコンサルで作ったですね、法則なんて役に立たねえよと言った話が書いてあるわけですよね。そんなんがあるんだったらみんな儲かるよと、いう話がこう書いてある。で、ですね、次が20ページですね、ストーリーとしての競争戦略は、だからこのストーリーとしての競争戦略、このストーリーとしてのと別にいらないと思うんですよ。あの競争戦略でいいと思うんですね、僕らで話している中では。競争戦略は違いとつながりという2つの戦略の本質のうちって書いてあるじゃないですか、でこれでストーリーとしてのをくっつけると後者に軸足を置いてますって言ってるんですよね。要するにつながりを作っていくから、競争戦略の本質は差異を作ってそれを続けるつないでいくことなんだというふうに言ってる。なるほどな。でそうしないと市場経済のままずっといるか、下に行っても押し返されちゃうような、そっかそっかっていうふうに考えればいい。であとかこれで3つ目のコマでやるんですけど、風よけでそういう話を埋め込んでありますよね、差別化で我が社を鍛える、差別化やらないと我が社鍛えられないと、つながりが作っていけないと。で20ページの最後の方なんですけれども、なぜその事業が競争の中で他社が達成できない価値を生み出すのか、なぜ利益を、もたらすのか。逆に言うとこれを作っていくのが差異なんでしょうね。どんどんいきます。黄色、30ページに同じようなのがあります。 これはもう全然確認でいいと思うんですけど、30ページの真ん中あたりに、6行目、7行目ぐらいですね、そこで提示された法則に従うということは他者と同じ動きに乗るということであり、戦略にとっては自殺的と言えると。競争戦略というその戦略、右下に行くという意図のもとで法則に従うというのはもう自殺的だと。なぜなら右上でどんどん利益をなくしていくからだよなって、こういうふうに理解できればいいわけですよね。そして38、9ページです。これもチャオの話で、これ本家チャオですね。プロフィット、これ よく僕が例に出させてもらうんですけれども、この間のメルマガでも書いたかな、なんかで書いたんですけど、
それの30、
今これ30、ストーリーの方の39ページですね、はい、真ん中あたりに、はい、因果関係が複雑で分かりにくいので真似されにくく優位が持続しやすい。これはその前にそのサッカーの話をしてるわけですよね。真ん中あたりの、2つ目のブロックのお尻の方ですね、ブラジルチームがのお尻の方、なんか裏返すとか、法則があることは単純で分かりやすいから真似されやすくって右上に続ける、因果関係が分かりにくくて何だかよく分からないものがどうやら、だから分かりにくきゃいいと思うんじゃないんでしょうけど、結果的にそうなっちゃうと。それがどうも右下に行く、でそこのプロセスの時に、さっきちょっと井森さんと例を出していた、今までと同じ安心安全な世界で行くんだったら、法則性のあるような分かりやすいものの方が、たとえ利益を少々失っても、それからライバルになんかいろいろとやられても大変だなとかと思いながらも、そっちの方が楽で得なんですよね。因果関係が分かりにくくてどうしようかなとかで意味不明のものにチャレンジするのは筆頭労働者だと面倒だと。でそのことが書いてあるのはこのザ・プロフィットの、本の方の本家チャオ、まあ、今お手元いないでしょうから、ちょっとお見せしながらお話しすると、その20ページですね、こんな風に言ってるんですね。プロフィットって儲かってる会社の利益モデルを教え子が習ってる作りなんですね。で、チャオからスティーブが習ったんですね、ある儲かるモデルがあるよと。で それはチャオが昔経験した会社のことをお話してるんですね。でそのモデルとなった儲かった会社があって、チャオはクライアントである B 社に A 社の利益モデルを教えてあげたと。こうなってこうなってこうなってるよと。で全部それを分解して教えてあげて、要するにコンサルタントなので教えてあげたんだけれども、その B 社はそれをやらなかったと。で書いてあるんですけど、腑に落ちません、あなたが全体的なプランを提供したんですよね、データハウスはうまくいくと知った後もその戦略を、やり続けようとしなかったんですか。本当ですか、他にも成功の道をみすみす自分から断ち切るようなところで働いたことがありますか。この世界でいくらでもあり得ることだよと。私が秘密のソースの完璧なレシピを授け、その上絶好の機会に恵まれているのにそれを利用しないというケースが現実にあるんだと。っていうのが、だからここまでがその筆頭労働者バージョンの思想だとそうなるでしょうねって話なんですよね。だって面倒くさいから、そんなことを変えるのは。
何ページですか。
20ページです。不思議といえば不思議だ、しかし人がわざわざ失敗を選ぶのにいろんな理由があると。一つは変化に対する恐怖、二つ目は、これまでにない努力をしなければならない、それはあまりに大変だと思ったんだろうと。っていうのが、まあ、理由であったんだけど、しかし突き詰めるとシンプルな答えに行き着いて、ビジネスの成功に、不可欠な利益に対する純粋で絶対的な興味、これを持っている人が実はほとんどいないと。でまたこっちに戻るんです。利益に純粋で絶対的な興味を持っているのは福本社長ですか、福本株主ですか。
株主です。
福本社長は
社長は儲けるの楽しいけど
絶対的で純粋な興味、
いやお客さんの笑顔がとか仕事のやりがいがとか私の企画力とか
満開と、
うんうんうん、福本社長、
あ、はい、
そこに福本株主が来て、うん、なんて言うんでしたっけ、
いや儲けてくれないとお金出してるんだから、
それって利益に対する純粋で絶対的な興味、
うん、
っていう風に読むとこの本で書いてあることが2つに取れるだろうなと思うんですよね。因果関係が複雑で分かりにくいので真似されにくく優位が持続しやすいものを、このもし右上にそういうやつがいたとしたらそれに抗ってまで自分もそれをやろうとするかと、めんどくさいなもうみたいな、お客さんに喜んでもらえばいいやみたいにならないかなと。で逆に言うとそうなってしまったのは、これもまたチャオの話を、出しますけれども、成長期を終わったその成熟期の、勝ってる企業っていうのはなんで勝ってると思うって話が確か前回も出たと思うんですよね。なんで勝ってるんだと、前田さんなんで勝ってるんでしょう。最後に1個もらっちゃいます。
成熟期
勝ってる企業はなぜ勝ってるのかと、
裁判とかじゃなくて、
はい、
この前なんですよ、
なんか成長期のこの S 字カーブ書いたから多分話をしたような気がするんですよね。チャオはこう言ってる版で、
ああまあ
俺は勝ってるから勝ってるんだよっていうですね、
あまあ惰性というか
身も蓋もない話になると、
あ1位だから勝ってるんだ、
はい、人は何で物を買うんだと、そこにあるから買うと、勝ってるから買うと、だから勝ってるから勝つと、だからそこは、その勝ってるところは因果関係が複雑で分かりにくくなっちゃってるねっていう話もそこにつながると思います。ではまた次いきます。黄色を拾って79ページです。もうプロフィット終わりです。またこれです、79ページの真ん中あたりに大切なのは物事の起きる順番についての理解ですと。そこまでにですね、ソフトバンクだったかな、いろんな会社がその顧客第一主義にするとか、なんか時価総額なんとか経営にするとか、勝ち負けの基準とか、あとまあここあそう、その前にじゃあ70ページ言ってみましょう、ごめんなさい、70ページを見て勝ち負けの基準というのが出てるんですね、いろんなのが数字が出てて、それを1から7で説明してるんですね。この後何ページか使って。それも全部、もう、ここの中では、アットマークとどうつながってるかって置き換えて読んだ方が、もうシンプルでいいなと、うん。で、そのことを総括して、79ページなんです。今まで、その、だから70ページから9ページぐらいかけて、1から7を説明してきたんですね。で、大切なのは物事の起きる順番についての理解です。まずは業界標準以上の高い利益水準を達成する。山下さん何でし
ょう？
ですね。というふうにも何回も同じことをこう違うところでこうつないでいくと。まずは業界標準以上の高い利益水準を達成する。利益を出し続ける。そうすれば、例えば、上場している会社だったとしても、投資家はやめてくれと言っても高く評価する。でその7ペその前に説明している7個について全部ここであのカバーしたんですね。この79ページの説明で、でこれがゲイツさんの考えた物事の順番でしたと。経営として直接的に狙っていくのはあくまで長期利益です。なんか同じこと言ってるんだ、へえみたいな。最後から5行目ぐらいに、企業の価値の増大は結果として起こるべき良い状態なのであって、経営が本当に市場を向いてしまってはろくなことはありません、うんぬんかんぬんと。最後の2行目のところに、環境の追い風を受けて一時的に利益を出せることはあっても長期利益は難しくなります。で別に普通に読んでれば普通の当たり前のことが書いてあるんですが、これをやっぱりアットマークとつなげて理解すると なるほどなるほどと。で、福本社長だったら長期利益と、はい、一時的利益だったらどっちをやりそうですか。
社長ですか。
はい、
社長は、長期利益。
長期利益やりそうですか。どうですか、
うん、ずっとずっとコンスタントに働いてある間ずっと、はい、
その長期利益は誰の長期利益ですか。
自分の
でしょ
、はい、
出た。まだまだまだ資本が生まれていない。
今回福本さんと前回ここで飲み会しながらみんなでそのことディスカッションしたじゃないですか、うん、福本株主と福本社長話で、でその時も少し話してましたね。会社にいくら残すか自分のお金いくら残すか、まあ、細かい数字はまあ抜きにしますけど、うん、損益分岐ギリギリぐらいまでで、うん、でも福本社長が年収はほにゃららもらいたいと、うん、そうすると自分の貯蓄はストックできると、うん、いいですね、その経営いいじゃないですか別にみたいな。でその時株主なんて言うんですかっていい加減にせよみたいな
そうそうそう
っていうこのなんか2人コントみたいのが自分の中でできていくと、うん、こういう話がなんですかね、利益って言っても違うことを言ってるっていうのはなんかすごく分かるな、うん、長期利益って福本さん個人の利益だったんだって、
うん、
会社の長期利益じゃなかったと、うん、ではまた次行きたいと思います。ですね、まあ、ちょっと今ここでやってるのはもう一回復習すると、チャオが言ってる話、奥の院チャオの講座をこういうサンプル本をもとに、そういうこと言ってるんだっていうのを、知ってることをつないでこうなんか固めていってるプロセスですよね。なるほど、そういうことをこういう人も言ってるんだ、そうすることによってチャオの言ってることをもっと理解していきたいなというのが趣旨ですよね。その意味で84ページなんですけれど、なんかややこしいとか、ややこしいことがいっぱい書いてあるんですが、最後から4行目あたりですね、あまり複雑な指標で成果をこねくり回してしまうと、せっかくのシンプルであることの強みが損なわれ、何のために何やってるのかが分からなくなり、会社が変な方向に走ることになりかねないと、うん、ですね。でその次になんかまたうだうだうだとか書いてあって、いろんな指標をこねくり回した結果、85ページの真ん中あたりで、経営者や働いている人の努力の方向が持続的な利益を出すという数字からどんどん外れてしまったというケースは少なくありませんと。で、ここまでが今1章ぐらいの話で2章に入りかかるところですかね。1章で言ってることっていうのが、競争戦略で右下に行くのは何なんだって話で、やっぱりこのマトリックスで言った話を確認してきたわけですね。そうなんだそうなんだっていうふうに。でそもそもあなたは、読んでるあなたはどれほどですね、右上の中でも右上なんですかって話が2章の初めの方になります。どれほどやばいとこにいるのって話ですね。85ページの今の業界の競争構造とかって話ですね。ここからですね、何ページにわたってだ、ここ細かいことは全然今やらないです。92ページハワイか北極か、自分一人のビジネス考えてもハワイの時のビジネスってあったよねって話がここに書いてあったんですよね。ウェブマーケティングとかセールスページサービスやってる時にハワイの時期ってありました。
ありました。
ぬっくぬくの頃
ありました。
今ハワイ北極で比べるとどの辺までこの寒さは移動してますか。札幌とか。
そうですね、そんな感じですかね。
あります。
札幌そんな寒いかな。
そんな感じ。東京ぐらいまで来てますか。
そうですね、
ハワイに比べれば。
まあ東京だと
常夏なわけですね。
常夏でもう半端一つで、
東京に来ると四季があるわけ。
四季があるし、もう今みたいな時期だとうーみたいな まあ、それはうまいですね。
そうですね。まあ、そういう式があるような感じです。
山下九州で生きられないです
よ。生きられないですね。そうすると、じゃあ、競争戦略はいるのかいらないのかっていうのはこの2章の始まりに書いてありましたよね。ハワイならいらないだろうと。っていうか、だから何がこのことで言ってるかって言ったら、ハワイとは右下だろうって言ってるんですよね。相手ができないし自分しかできないと。で、投資すればするほど資本が回っていくわけですよね。北極は投資しても投資しても資本が回っていかないんですよね。その市場というのを活用してみても、それぐらい北極になっちゃうと、競争戦略いるんじゃないの、って話が書いてあるんですよね。ということは、競争戦略がいるのかいらないのかをそもそも考えなきゃダメじゃんって言ってるわけですよね。なぜなら、もう一回最初の方の話戻すと、資本主義ではなく資本主義としては、どこでもいいのにここに投資しちゃったと。だからそこに投資しちゃったところがどうも競争が激しいから右下に行かない、右下を目指さなければいけなくなっちゃったんですよね、投資しちゃったら。ということは、今の寒さがどのぐらいか知らないと何をしたらいいか分かんないと。その中で、例えばポーターのそのファイブフォースターやらをですね、こういう戦略のところでは、まあ基本お約束なので出てくるわけですよね。で、はい、これポーターのファイブフォースをめちゃくちゃ分かりにくいので結局これをマトリックスにした方がいいだろうということでマトリックスにしちゃいました、上の左からいくとボリューム1から既存競合者同士の敵対関係って、これが普通今よく使っているダイヤモンドマトリックスの右上右下ですよね。その次が2番、新規の参入されたら新規参入に行っちゃうのか私のところに居続けてくれるのかの丸か×か、同じですね。だから見方はダイヤモンドマトリックスと、それによって全部星の位置が感触で分かるんじゃないのかと。ダイヤモンドマトリックスは全てをですね、これを包括して右上か右下を判定してるんですけど、それが例えば3番だとボリューム3だと真ん中上ですね、商品製品においての脅威、まあ、脅威って言葉はこのポーターの言葉そのまま使ってるので別に脅威じゃなくてもいいです。よく言いますよね、他に買いが利く商品だとか。昨日ミスミの三枝さんそれを言ってたわけですよね。他はよそで買えないからうちに買いに来るから利益出ると。でそれが4、5と全部で5個見ると全部右下にいれば5フォースだと。5星企業だったら戦略が基本いらないよね、あの競争戦略はいらないよねって言うんですよね。戦略いらないんじゃなくて競争戦略でも自然浮き上がってくるので、つなぎ続ける戦略が多分いるんですよね。でなのでこれを別に今日今細かく理解しようという話ではないので、まあ、参考までに見ておいていただければ。で、どんどん次に行きたいと思います。じゃあ少なくともハワイじゃないことが自分が分かったとしたら、ハワイじゃない中でどういう競争戦略をしていくんだろうっていうのが、ね、その後で、まあ、2章で扱っていたあの SP とか OC の話ですね。違いには違いがあるって言葉があったの読まれましたですかね。違いには違いがある、つまり差異には2つあるんだ、大きく分けて2つあるって話ですよね。113ページですね。まあここの第2コマ目の話で、扱いたいのはこの2章の終わりぐらいまでで基本もう終わりだと思います。SP と OC があって、 SP の方は、分かりやすいんですよね、ということはキャッチアップされやすいんですよね。トヨタに SP ないじゃんって話があったじゃないですか。セブンイレブンにも SP ないじゃんって。 で、多いアメリカの企業に多いのは SP を作り続けるみたいな、 SPSPSP みたいな、ポジショニングポジショニングポジショニングみたいなですね、形が多いよねみたいな話があって、日本人はどっちかというと組織能力である最初 SP から入って OC に行くというパターンが多いよね。で、僕ら一人ビジネスにおいては、組織能力とかって話じゃないので、ここで OC で言ってることを置き換えると、やり方って書いてあったじゃないですか。やり方はですね、いっぱい出てきたのはトレードオフとかは、SP の方ですよね。128ページあたり以降ですね、128ページの3行目から、他社がそう簡単に真似できない経営資源とは何でしょうかと、これはなんか僕らで組織ということではないと思うんですけど、ルーティーンというのが結論だと。で、競争戦略で右下狙うのに、意識していくといいのは、そのポジショニングもいいんだけど、ポジショニングはやっぱり真似されやすい、キャッチアップされやすい、なぜならポジションした瞬間に外に見えまくるからですよね。あっさりといえば物事のやり方で、さまざまな日常業務の背景にあるその会社固有のやり方が OC の正体であることが多いと。ということは、ここは法則ではないんですけども、セオリーがあるみたいな話がありましたよね。法則はないけどセオリーがあるみたいな。そこから129ページにわたってずっとやり方やり方っていうセブンイレブンの話が書いてありますよね。で、再度整理なんですけど、131ページでここからですね、なぜ真似できないのかで、なぜから、ここが、あ、この2行、この際、ここですね、因果関係の不明確さ。例えば、江守さんがなんかこう、ビジネス受注してるのって、外から見たら、なんで江守さんのところにそんなにこう仕事受注が行くのかは、もうなんかよくわからないと。
全然わかんない。
というのが、勝ってるから勝ってるようになってるという。と、ここですよね。最後の行から次の132にわたる、それがなぜ高い経営成果をもたらすのかという因果関係は SP と比べてはるかに不明確と。江守さんの、じゃあセールストークがいいから、それを江守さんに、コンサルティング料を払って、抜き出してやってみましょうと言っても多分ダメだろうと。それはもう複雑な因果関係で、江守さんのやり方というのになっちゃってるから。で、その次、こう、丸2になってですね、132ですね。第2の理由は、経路依存性。その経路依存性のブロックの最後の方の真ん中のお尻の方から、それが出来上がった歴史的なプロセスをもう一度たどらなければなりません。これは非常に困難です。まあ、今日今、江守さんの話をしたので、江守さんのセールストークとか、江守さんの、なんかこう、ノーとは言わないみたいなこととかって、やり方真似ても、江守さんの歴史を全てこう辿らなきゃいけないと、これは非常に困難だと。で、3番、ここは OC のここですね、133ページですね。第3の理由は、 OC そのものが時間とともに進化しちゃうと。1年前の江守さんより江守流はですね、きっと進化してると。無駄なことがどんどん減っていってとかですね。で、この章が、まとめがあって137ページ。回避か対抗かとかっていう表題で、戦略論の表線形がポジショニングで、裏線形が組織能力。だから僕ら組織という考え方じゃなくて、やり方ですよね。で、いずれも要するに違いを作るという話なのですが、違いには違いがあるというのがここで言いたかったことだと。ちょっとここでまとめ的なことを言えば、僕らが右上にいて右下を、ね、狙っていってアットマークを上げていこうとするときには、ポジショニングもまあもちろんいいんだけど、それよりもこの OC を意識した違いの作り方の方が良かないかと。結果的にやっちゃってるわけですよね。結果的に、結果的にやっちゃってるのをさらに意識してやったらもっと早まるんじゃないかと。確か山下さんが僕に言ってくれたんですかね、ス ステルスだと意味わからないと、ステルスなわけですよね。そういうポジショニングとか取らない基本ですよね、うん、起業家なんて別にいっぱいいるしみたいな、企業支援家なんて入って捨てるほどいるし、スモールビジネス支援家も入っていくさ、いっぱいいるしと。だポジショニングでいくと誰かがキャッチアップしてくるわけですよね。あの旗から見ればさっき例出たその前さんと例出たあのセブン企業の北野さんとか、
うん、
そういう人も全部あ企業支援ねみたいな、コンサルティング講座やってるよねそういえばみたいな、うん、ようになっちゃうとSP はやっぱりキャッチアップされやすいんですよね。全部見えるから。それが137の最後の4行目ぐらいにある。SP の戦略は競争優位の源泉を企業を取り巻く外的なことに求めちゃうと。で、137最後から2行目で OC は外部より内部の方に向かっていくと。で、138ページにそのこと今言ったことが、また本では取り上げてて、真ん中だいたい10行目ぐらい、これに対して OC はむしろ SP の持続性に懐疑的な立場を取ると。
例えばどっかこれないかな、マーケティングの本で有名なポジショニングっていう本があるんですよ。
知
ってます？
題名だけ、
はい、
題名と表紙だけ、
ダイレクトマーケティングとかの昔々の人なんですけど、それがいいよっていうふうにもちろん企業の人には言うわけですよね。なぜならポジションに、この本でも言ってますよね、まあ、王道としては SP から入って OC に行くのだと、うん、なんかポジションにはでも最初はいいんですけど、後でまたポジションに他の人に取られちゃうわけですよね。で140ページは多分今日ここの第2コマ目のまとめかなというのが140最後の行ですね。このように SP と OC ではそれぞれが実現しようとする競争優位のあり方が異なりますと。どこに書いてたかな、 SP から入って OC に出ていくみたいな話があったのが
POC マトリスは147ページってこと
から出てきますよね。
151
ページ。ちょっと SPOC マトリックスはなんか僕ちょっと整理がうまくできなくてちょっとここ触れてないんですけど、149ページがそうここありますね。時間軸を入れて考えましょうと、ここですね、ありました。多くの企業は設立当初は SP できた頃は OC の蓄積が薄いから、 でもだんだんその蓄積があるようになってくるんだから今度は OC になっていくと、それが書いたのは151ページの頭ですね。成熟するにつれて OC の占める部分が大きくなっていくのが一般的ですから、ネット業界のような新しい業界では SP 戦略が多く、成熟産業では、OC と。でこれは別に成熟産業で考えなくて、さっき、まあ、山下さんとキャッチボールしてた、ハワイの頃はそれは別に SC で SP でいいけど、だんだん東京からそろそろ札幌に移る頃にはなんか OC を確立する方向で何かこう差異を作るようにしていこうという認識というか意図があるとまた違ってくるんだろうなと。その時に SPSP ってやってると要するに右上でずっとこう競争が続くんだっていうことを言ってるわけですよね。あとそれぐらいかな。でまとめ的に貼ってあるのが紫だからこれか。で、チャオのことに話また戻るとですね、チャオ講座を受けてるとよくですね引っ掛け的な質問があります。これとこれどうだと思うという質問がよくあるんですね。で大体じゃあ1分考えてと言ってタバコ吸いに行っちゃってですね、戻ってきてですね、どうですかって言われて答えるじゃないですか。そうするとだからダメなんだって言われて答えは大抵がですね、その場合オアで答えちゃうんですよね。でアンドなんですよね、まあ、チャオが言う答えのパターンで多いのは売上と利益どっち求めるんだと思って、利益ですかね、だからダメなんだと思って売上と利益だってこうなるじゃないですか。 こういう絵で、うん、成長と安定どっちだ、いや成長だからダメなんだよってなると成長と安定だと。で164ページが多分ここのまとめだそうだ。差異をどう作るかでこの本は2つあると提案してきました。整理してきてですね、学者さんだから整理するのがお仕事だと。昨日三枝さんが伊丹さんの学者さんの話を持って言ってたのが、学者さんの話は役に立たんという人がいるけどそれはもう甚だお門違いだと。それは自分の能力がないと言ってるに他ならないと。なぜなら学者さんは、ある現実を抽出してその法則化とか、一般化標準化するような仕事だと。それを現場に置き換えるのが経営者なんだから置き換えられないのはあんたが悪いという話をしていて、この人が学者さんですよね。で、まとめてくれました。まとめてくれたのは最後なんて言ってるかといったら164の真ん中あたりで SP が明確で OC も強いと、これが最強の状態ですと。さらによく言えば魅力的な業界ハワイにいるのがいいとと学者は言ってるわけですよ。
そりゃそうや
って言って学者の話は役に立たないって言ったらあかんと。
あかんって言った人誰です
か。西草さんです。
あ、西草さん、
西草さん、
三部
作 K パワーの、はい、そうです。
あ、
でだからもう一回だから元に戻るんですね。筆頭労働者の僕が読めば、こんなこと言ったってさとかって言って両方やるの大変だよみたいな、でしかもハワイにいるざけんなよみたいな感じになると、一つだけ大変なのにさ、けどそこを資本家は要求するわけですよね、やれと。だってそうしないと資本増えないんだろう、郵便局預けちゃうぞって言われるわけですよね、
引き上げるぞと。
というのがもうまさにもう見てるもうここまでで張り終わってもあと何もないです。
綺麗な。
はい。だからあとはもうこの人のストーリーの話なので全然一個の方法論として見られればいいなと思います。というところで、まあ、今もう4時半までですから、まあ、一気にはちょっと一瞬休憩したいと思うんですけど、何かここまでご質問とか何かあれば。チャオの話から楠木さんの話になり、そしてこれから戦略数え方の方に行きますが、その前に